説教 CD ナンバー224。本日のメッセージは受肉の愛の奥義と題して2012年2月2日に持たれました礼拝説教です。話、花城剛。
私たちの主イエス・キリストがゲッセマネの園に行かれる前に、直前に弟子たちと最後に祈った言葉がヨハネによる手紙の17章に書かれております。そこを1節から6節まで読んでみたいと思います。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してください。あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、万民を支配する権威を子にお与えになったのですから。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。私はあなたにさせるためにお授けになった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。父よ、 世が作られる前に私が御そばで持っていた栄光で今御前に私を輝かせてください。ここまでにしたいと思います。イエス・キリストは創造の前から天父のそばにおられたお方でありました。神の栄光を持っておられた方でありました。そのイエス・キリストが私たちのために肉体を取ってくださり、そして私たちのために十字架でお亡くなりになったのでした。この今読んだ言葉の永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなた、つまり父と、またあなたが遣わされたイエス・キリストを知ることでありますと書いてあります。私たちはイエス・キリストのことを本当に知っているんでしょうか。今日はイエス・キリストの一面を通してイエス・キリストを見たいと思います。私たちが研究することのできる、永遠に研究することのできる課題が3つあると言われております。一つはキリストの受肉、そしてキリストの贖罪の犠牲、そしてキリストの忠保の働き、この3つであります。贖罪の犠牲と全能の忠保の働きは私たちが日頃よく考えていることであります。そして今日はこの一番目のキリストの受肉について考えてみたいと思っております。受肉という言葉は普通聞き慣れない言葉かもしれませんので説明いたしますと、子なる神様が人間として生まれて私たちと同じ肉体を取ってくださったということです。神であったのに人間の有限な肉体に姿を変えられたということです。ヨハネ3章の16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これはなんと素晴らしい言葉でしょうか。しかしなんと理解されていない言葉でしょうか。一人子を賜った、どんなふうに賜ったんでしょう。そしてなぜこの御子を信じる者が滅びなくなるんでしょう。どんな信仰を持つということなんでしょう。一般にキリスト教会あるいはクリスチャンであれば受肉という言葉をよく聞きます。しかしその一部しか理解しておりません。受肉というのはキリストの十字架で死なれるために肉体を宿った、そして私たちの犠牲を信じていれば救われるという教えにとどまっております。しかし今日私が強調したいのはそればかりでなく、この3年最後の、キリストの人生の33年半の最後の十字架だけでなく、33年半この地上で生涯を過ごされた その意味、そしてただ犠牲を信じるばかりでなく、イエス・キリストは私たちの模範であるということ、そのことを今日よく考えていきたいと思うんです。ローマ8章の3節に、神は御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのであるという言葉があります。御子が罪の肉の様とで使わされたというのはどういうことでしょうか。私は今までキリストは完全で罪のないお方と理解していましたし、今もそう考えております。だからこのキリストは罪とはもう関係のないお方と理解していました。荒野で蛇が挙げられたのも不思議ですね。なぜ蛇だったんでしょう。ヘブル書2章の14節から18節まで読みたいと思いますが、皆さんの聖書と見比べると何かが違うことが気がつかれると思います。この下線部に注目して皆さんの聖書と比べながら読んでいただきたいのです。確かに彼は天使たちの性質を取ることはしないで、アブラハムの子孫を取られた。ここまで何か違いがあったでしょうか。口語訳では、天使たちを助けることはしないでと書かれてあります。英語禁定訳で見ると、天使たちの性質を取ることはしないでと書いてあります。そしてその代わりにアブラハムの子孫を取られたということであります。続けて読みます。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うためにあらゆる天において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。この禁定訳でなければ、後半の文がわからなくなります。ここではキリストが人間の性質を取られたということを覚えてください。そしてそうしなければ試練の中にある人間を助けることができないということをここでしっかりと理解していただきたいと思います。神様はその一人子を罪の肉の様で賜ったのでありました。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。 これはピリピ2章の言葉です。キリストは神であったから楽々と地上でサタンにも勝利しながら苦しいふりをして生涯過ごされたんでしょうか。そうではないんです。本当にイエス様は苦しみを感じられたんでした。本当にイエス・キリストは人間の性質を取られたのでした。そして私たちと同じ、あるいはそれ以上の苦しみを体験したのでありました。ヘブル 5-7 から9節をお読みいたします。キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙とをもってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰の家に聞き入れられたのである。彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、そして全き者とされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となり、キリストは人間の弱さだけを取られて罪深さは取られなかったんでしょうか。もう一度言います。キリストは人間の弱さだけを取られて罪深さは取られなかったんでしょうか。私は最近までずっと誤解していたようです。イエス・キリストは人間の弱さだけを取られて罪深さは取られなかったと思っていました。今私はイエス・キリストは罪深いお方だったと言っているのではないんです。これは誤解しないでいただきたいんです。罪深さは取られたけれども持っておられませんでした。これは不思議な表現ですね。考えにくい。だけど、そうなんですって。不思議ですね。今、皆さん、安息日学校で学んでますね。あれは本当に火星層だと、何でした?もう一つ。塩素を合わせると毒なのに、塩と水ができる。不思議ですね。全く違う異質のものになる。闇は光に勝たない。混ざっても一方が完全に勝つ。イエス・キリストは本当に罪の性質を取られ、人類の弱さと対価と追われた。この引用文だけでは、弱いのはわかる。罪深くないはずでも、と思っていました。ところが、メディカルミニストリー181ページには、彼はご自分の罪なき性質の上に、我々の罪深い性質をおとりになったと書いてありました。で、これと類似した聖句も、そして証の文の引用文もたくさんあるんです。そしてこの3番目の引用文、スタディバイブル、皆さんの新約聖書の207ページにもありますが、注意しなさい、罪の傾向を持った人として彼を人々に示さないようにしなさい。彼は人生をその身に追われ、人としてあらゆる点で誘惑を受けられた。
罪を犯して堕落する可能性はあったが、彼のうちには一瞬たりとも悪の傾向がなかった。
これは矛盾するような情報がどうやって、どうします、平均取りますか、灰色だはずって言うんですか、白じゃなくて黒じゃなくて。いや、これは両方の視点を正しく理解しなければなりません。一つの引用文を持って他の引用文を無効にしてはいけないのです。なんでこんな不思議なことが起こるんでしょう。この原則を覚えていてください。取られたということと持っておられなかったというその原則を覚えてください。不思議な神秘です。取られたんだけれども持っておられなかった、罪の性質を取られたんだけれども罪の性質を持っておられなかった。考えにくいですね。だけどそう御言葉を単純に信じるとそうなるんです。こんなことがどうやって起こるんでしょう。答えはこれであります。ミニストリーオブヒーリング156ページ。救い主は自ら人間の弱さを受け罪のない生涯を送られたが、それは人生の弱さのために勝利することができないと人間が恐れるようなことがないためであった。キリストは私たちが神の性質に預かるものとなるために地上においでになった。そして人生が神性と結合するとき罪を犯さないということをその生涯は物語っている。人生と神性が結合したら神性 100% なるということです。内なる人に関しては、内なる人に関しては、私たちはこれができるでしょうか。我々のうちにそれが現実となることができるでしょうか。イエス様は我々と同じあらゆる点において同じ状態でありました。お腹も空きました。同情も求められました。情欲、食欲は悪いものではないです。アダムだって罪を犯す前にふさわしい助け手があったらいいなと感じたんです。これは罪ではありません。食欲、情欲、これは神様がくださった良いものであります。これを悪用しているんです、人間は。悪いものを求めようとする。イエス・キリストもそういうものを持っておられました。汚れてはなかったんですけれども。そのイエス・キリストは、神性と人性結合したときに罪を犯さないという模範を彼は示してくださったんです。皆さんはこのことを信じることができるでしょうか。受肉というのはこの偉大な真理が含まれているんです。私がなぜ誤解していたかっていうと、失礼しました。この前に、受肉の目的についてですけれども、サタンは神の愛の律法を利己主義の律法であると言っていたんです。彼は我々がその戒めに従うことは不可能だと宣言していました。だからイエス様はこの欺瞞を暴露しなければ なりませんでした。イエス様は我々の人間の一人として服従の模範を示さなければならなかったんです。これが受肉の理由の一つであります。イエス様が耐えられなかったことを私たちが耐えられなければ耐えねばならないとしたら、サタンはこの点で神の力は我々にとって十分ではないだろうと言って彼は勝利するでしょう。イエス様の一生は我々もまた神の律法に従うことができることを証明しているのであります。インマヌエル、神我らと共にいますというのは、ただそばに地上にいて過ごされたということじゃないんです。我々と同じ立場におられるということであります。ですからこの言葉、インマヌエルという言葉は、我々が罪から救われることについての保証であり、我々が天の律法に従うことについての保証であります。先ほどの私がなぜ誤解していたかというと、この絵を皆さんもよく見ていると思います。ここの地上におけるキリストの状態を見ると、外なる人は罪深い堕落した状態、これは分かりました。肉体は有限な状態だけど、心は真っ白い状態、品性は、これがイエス・キリストと私たちは理解していましたから、この地上におけるイエス・キリストのこの絵と真っ黒い状態、この罪深い罪人の真っ黒い状態は関係がないと思っていたんです。だから頭でリンクされませんでした。罪深い状態を取られたということは、これはむしろこれは悪魔の教えと考えていたかもしれません、もし突っ込んで考えれば。ところがキリストがこの状態に至る過程のことを考えてなかったんです。先ほどの引用文もありましたけれども、キリストの状態は神聖と罪なきキリストの性質ですね。人生、罪深い人間の性質。これが合わさって不思議な奇跡が起こって、この真っ黒が全くなくなった状態になったんです。これ、真っ黒いということを全く考えてませんでした。この人生、キリストはそれを取られたということ。真っ黒いものを取られたということ。これは罪への傾向があり、罪がある、罪を犯す状態です。キリストはこれを取られたというんです。皆さんと同じなんです。だから我々に希望があるんです。我々も神聖と結合するときに、イエス様と同じ状態、品性は真っ白くなる状態、汚れていない状態に、たとえ肉体に何か欠陥があったとしても、そうなれるということです。さて、この受肉に関する尊い教えが攻撃されました。受肉の目的はただ十字架で死なれるためだけでなくて、神の律法への服従の模範を示すためでありました。この2番、神の律法への服従の模範を示すためというこの視点が攻撃されたのでした。1番はキリスト教会みんなで同意しています。十字架で死なれるため
に受肉なさった。1950年代に皆さんのよく知っている教理に対する質問、クエスチョンズ・オン・ドクトリンという本が出版されました。この中で著者は今まで持っていた真理を捨てて、こういう表現を使ったんです。彼はアダムの子孫を堕落させていた遺伝による情欲や汚れから自由であられたと、これは日本語の訳ですが、原文は免除されていた。本当でしょうか。イエス・キリストは、汚れは多分そうだと思いますが、情欲から免除されていたでしょうか。イエス様はゲッセマネの園で弟子たちがそばにいることを望んでいなかったでしょうか。イエス様は我々と同じように食欲、情欲の誘惑を受けられました。免除されていませんでした。しかしこの本にはエグゼンプト、キリストはエグゼンプト、免除されていたと書いてあります。日本語の訳では362ページです。これは間違っていると感じた一人の人がいました。その人の名前は M.L. アンデレアセン、教会の重要な指導者でした。彼はこの問題、彼が長年愛していた真理、長年彼が説教していた真理が攻撃されているのを見て黙っているわけにはいきませんでした。そして彼は教会への手紙という本みたいなものを作って書いて諸教会へ送りました。インターネットでも見れます。そしてその手紙の中で冒頭で、彼は本当に免除されていただろうかという題でこの問題について触れています。そしてその中で希望上巻35ページの引用文を引用しました。神はサタンが主権を主張しているこの世へ、巫女イエスが人間の弱さを受け継ぐ無力な赤ん坊としておいでになることをお許しになった。神はイエスがすべての人と同じように人生の危険に遭い、すべての人間と同じに失敗と永遠の損失をかけて戦われることをお許しになった。こんなリスクを取る商売人がいるでしょうか。大きなリスクですね。彼はまた次のような聖句も引用して、この新神学、新しい神学に関して教会へ警告しました。第一ヨハネ4の1から3です。愛する者たちよ、すべての霊を信じることはしないで、それらの霊が神から出たものであるかどうか試しなさい。多くの偽預言者が世に出てきているからである。あなた方はこうして神の霊を知るのである。すなわちイエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白する霊はすべて神から出ているものであり、イエスを告白しない霊はすべて神から出ているものではない。 これは反キリストの霊である。あなた方はそれが来るとかねて聞いていたが、今やすでに世に来ている。第一ヨハネ4の1から3の言葉です。救い主は我々の性質をおとりになることによって、決して断ち切れることのない絆でご自分を人類に結びつけられました。永遠にわたってキリストは我々とつながっておられます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。ただ十字架の犠牲を捧げるために来られ受肉が必要であれば、来てすぐ死ねばよかったですよね。ところがそうではなくて、33年半過ごされて我々に模範を示して、我々が罪に勝利できるという模範を示してくださったのでありました。そういう意味で神様は御子を人類に賜ったのでありました。それは御子を信じる者が永遠に滅びないためでした。永遠に生きるためでありました。そして不思議なことに、罪のない天に行ってもイエス様は受肉を保っておられるっていうんです。不変の平和の計らいを保証するというんです。神様はご自分の一人子を与えて人類家族の一人とならせ、永遠に人間の性質を御子のうちに保たせてくださったんです。くださるんです。なぜでしょう。なぜ天に行っても肉体が必要なんでしょう。サタンは天にいたとき、神の宮廷におけるキリストの地位のことでキリストを憎んでおられました。憎んでいました。彼は自分自身がその地位から退けられると、ますますキリストを憎みました。彼は罪人である人類を救うことを誓われたお方を憎みました。こんなキリストを憎んでいる者が目の前でそのキリストが赤ん坊だったら、どんなに恐ろしいことでしょう。4000年の遺伝の法則を受け継いだ弱い人間、赤ん坊を父はお許しになったんです。この地上に送ることを。ここにこのような引用文があります。これは恐ろしい、読むのも怖い引用文です。この赤ん坊イエス、神はイエスがすべての人と同じように人生の危険に遭い、すべての人間と同じに失敗と永遠の損失をかけて戦いを戦われることをお許しになった。人間の父親の心は自分の子供の上に注がれる。彼は幼い子供の顔に見入り、人生の危険を思って震える。彼は自分の可愛い子をサタンの力から守り、 誘惑と戦いに合わせたくないと熱望する。神は我々の幼子たちのために人生の道を安全にするためにご自分の一人子をもっと激しい戦いともっと恐ろしい危険に合わせるためにお与えになりました。ここにこそ神の愛があります。天はこれを知って驚くでしょう。地もこれを悟って驚くでしょう。キリストの完全な人生はキリストに従うすべてのものがキリストと同じように神に服従するときに所有することのできるものである。皆さんはこの言葉を信じることができるでしょうか。永遠の研究の課題、キリストの受肉、キリストの贖罪の犠牲、キリストの忠保の働き、キリストの受肉から私たちが学ぶことは、神に頼り、キリストのように天父に頼り、聖霊に心を支配していただくならば、私たちも罪を犯さないことができるということを、そのことを、その模範を示すためであります。二番目のキリストの贖罪の犠牲は、今もほふられ、私たちが罪を犯すたびに新たな傷を受けられる神の子羊、これについて瞑想することができます。三番目のキリストの全能の忠保の働き、私たちの罪を取りなし、完全に罪を除去される大祭司としてのイエス・キリストを仰ぐことができます。模範と犠牲と忠保、イエス・キリストのいろんな側面を見てキリストを仰ぎ見ようではありませんか。さて、この引用文についてちょっと考えてみたいと思います。4000年にわたって人類は体力も知力も道徳価値も低下していた。しかもキリストは逮捕した人類の弱さを身につけられた。こうすることによってのみキリストは人類を堕落の一番深い底から救うことがおできになるのであった。道徳的価値が低下していたというこの言葉、これを読んで私は最初はキリストは道徳が汚れてたのかなと、そうじゃないはずなのにどう理解したらいいんだろうとずっと思っていました。この文を読むときに、先ほどの取られたと持っておられなかったの原則をここで適用していただきたいんです。取られたと持っておられなかったという原則、道徳価値が低下していたのは誰でしょう。主語は誰でしょう。この引用文、キリストですか、人類はと書いてあります。そういう状態だったんです、人類は実際に。で、キリストは人類の弱さを 身につけられたという言葉、英語で見ると、原文で見ると、took でした。つまり、人類の弱さを取られたと訳してもよかったんです。取られたと持っていなかったの原則をここで用いるならば、だんだん意味が分かってくるでしょうか。確かに取られた。しかし、罪深い状態は持っておられなかった。体力、知力に関しては持っていたと思います。外なる人は持っていますよね。持っています。外なる人は持っている。体力も知力も、知力っていうのは脳ですから。アダムの時よりは脳はもう弱くなっているはずです。持っておられなかった。その肉体に関しては持っておられた。だけど内なる人は持っておられなかった。内なる人は持っておられなかったが、外なる人は弱さを持っておられた。二つ分けて考えなければいけませんね。もう少し助けになる引用文を紹介いたします。知性は畑であり、品性は実であるって。お読みいたします。ゆっくり読みますよ。神が我々にお与えになった知的及び道徳的力は品性を構成しない。知的及び道徳的力は我々が活用しなければならないタラントであり、もし適切に活用されるならば正しい品性を形成する。人はその手に尊い種を持っているかもしれない。しかしその種は果樹ではない。種が木となるためには植えられねばならない。知性は畑であり、品性は実である。我々は神は我々が自分の能力を耕して発達させるためにそれらをお与えになった。我々自身の航路が我々の品性を決定する。つまり選択して習慣となって品性となる。我々の取る航路、これが我々の品性を決定する。我々はこれらの能力が一致して尊い品性を形成するようにそれらを訓練するとき、他の誰もすることのできない、神でもできない働きを自分で行うんです。神も皆さんの代わりに選択はできないんです。神は皆さんに畑をくださる、知性をくださる。それをどう用いるかは人間次第であります。そして品性が築き上げられて実として出来上がる。我々は神によって与えられたタラントを耕さなければならない。それらは神の賜物である。神はタラント、すなわち知性の能力をお与えになった。これが神様のなさること。人は品性を形成する。知性は主の畑である。人は神の形にかたどって品性を形成するためにその畑を真面目に耕さなければならない。こうして人生と聖霊は結合されて人間の努力によって形成されていくものであります。
イエス様が耐えられなかったことで、我々の耐えねばならないことは何一つない。このように希望条件125ページに書いてあります。そして私たちの主は人の通らねばならない道を自らお通りになって、我々が勝利する道をお供えになりました。サタンとの戦いに我々が不利な立場に立つことは主の御心ではありません。主は我々が蛇の攻撃に怯えたり落胆したりすることを望まれません。イエス様は私たちに模範をすでに示してくださいました。だからこのように言いました。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私についてきなさい。あなた方も同じように勝利できるんだとおっしゃっているんです。キリストのように天父に依存して、そして聖霊が我々の心を支配してくださったときに、我々もキリストのような品性を、完全な品性を持つことができるようになります。ですからイエス様は彼に自分を委ねる、自己を委ねる人間たちの一人一人をどんなに喜んで受け入れられることでありましょうか。頼っていいんです。お父さんは本当に子供が自分のところに来たら嬉しくなるでしょう。皆さんも頼ってください。神様が人間を導いて神と結合される、それは彼が受肉の愛の奥義を世界に伝えることができるためであるって。我々が世界に伝えるべきものは、三天使の使命という表現でよく言われますが、こういう視点でもあるんです。受肉の愛の奥義を世界に伝える、インマヌエルの神を世界に伝える、そのために神様は人間を導いて神と結合させようとしておられます。サタンは我々を神から離そうと全力を尽くしている。神は我々と神が結合することに全力を尽くしている。この大きな戦いが起こっているんです。今日は受肉のことについて考えました。一般にキリスト教会で受肉というと、十字架で死なれるために肉体を取ったということで終わっています。しかしそればかりでなく、我々に模範を示すためであるということ、我々も罪に勝利できるということを教えるために受肉が必要でありました。今日本の政府は経済を良くするために3本の矢が必要だと言っています。天の政府も受肉と食材の犠牲と全能の中保の働きが必要で、そうして人間を完全に回復しようとしておられるんです。なぜイエス様は天に行っても肉体を持ち続けられるんでしょう。イエス・キリストの御傷を
我々は永遠に見る特権が与えられるためというのがその一つで、その一つでしょう。それ以外にももっと深いものがあると思います。それは永遠の研究の課題だなんだそうです。しかし今言えることは、我々が永遠に十字架のことを思い出すため、イエス・キリストは我々と同じ肉体を取って御傷をずっと負ってくださるんです。永遠の不変の計らい、これを我々はどう感謝していいでしょうか。イエス・キリストはこの傷を受けても人間を憎みません。これは私の友達の家で受けた傷だとおっしゃるんです。私たちを兄弟として永遠に扱ってくれます。そして友だと私たちを見てくださるんです。神の愛に感謝したいと思います。これからもただ一心にイエス様を仰いで、自分の欠点に勝利できるという信仰を持ってイエス様に続いて歩いていきたいと思います。主が皆様と共におられますように。最後に賛美歌270番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。
Oh,
天にいらっしゃいます神様、私たちを愛して、私たちに御子イエス・キリストを賜ってくださったことを心から感謝いたします。罪深い私たちをお許しください。あなたの見姿に変えられる約束を信じます。聖霊を送ってくださり、我々が自我に死ぬことができるように助けてください。真理を感謝いたします。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。